さん、こんにちは。
皆さん、こんにちは。FM 富士山、渡辺ひろ子です。今日この時間は FC 富士桜山梨プレゼンツ、春菜さんこんにちはをお送りします。富士河口湖町のお隣、鳴沢村に本拠地を置き、山梨県をホームタウンとする女子サッカーチーム FC 富士桜山梨より、選手が自ら富士北麓地域の魅力、地域で活躍する人や物ことを紹介していく番組です。ゴールキーパーの出口春菜選手が現在担当しておりますが、今日は出口選手からご報告があります。春菜さん、よろしくお願いします。
はい、春菜さんこんにちはのお時間です。実は突然のお話になってしまうのですが、春菜さんこんにちはが今月で最後の放送となります。前も後ろも上も下もわからなかったところからのスタートでしたが、いろいろな方に助けていただきながら、少しずつラジオパーソナリティとして成長することのできたとても貴重な1年半でした。最後の春菜さんこんにちはということで、いつもよりより私らしく、私の好きなことを、好きなものをひたすら紹介披露していく回にしていきたいと思いますので、最後までお付き合いをお願いいたします。
はい、
まずはやはり春菜さんこんにちはをひろこさんと振り返っていければなと思いますが、もうひろこさんにはずっと助けてもらいっぱなしで本当にありがとうございました。
いや、こちらこそ本当に楽しかったです。
台本の提出が遅くなってしまったり、急なゲストの変更などたくさんご迷惑をおかけしてしまいましたが、ひろこさんと1年半ラジオをやりきることができて本当に良かったです。たくさんお勉強させていただきました。春菜さんこんにちはどうでしたか、ひろこさん。
いや、本当に楽しかったです。毎月毎月収録が楽しみでした。こんなに選手と1対1でゆっくり喋る時間ってなかなか取れないので、はい、
うん、
で春菜さんが連れてきてくださったゲストの皆さん、地域の皆さんだとか、チームメイト、監督、はい、コーチ、こんなにゆっくりたくさん話せることって本当にないので、
うん、
だからこそ逆に実は私も毎回緊張していて、
あら、
終わった後に心の中で反省することいっぱいあったんですよ。
本当ですか。
はい、もともと私スポーツ自体に縁がない生活を送ってきたので、
はい、
サッカーのことも詳しくないし、私自身がまだまだラジオで喋る人としては未熟なので、いや、もうちょっとうまくリードしてあげなくちゃいけなかったな、申し訳なかったなっていうところも本当にあったので、逆に私もこんなにたくさんサッカー選手の方、監督、コーチの皆さんとお話しさせていただいて、私も勉強ができました。本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました
ねえ、なかなかこう30分以上人と向き合って、うん、深い話をしっかりするってないと思うんですよ。
そうですね、機会を作らないとないですよね、
うん、あえてこの質問をしよう、うん、この答えがきっと来るだろうからもう一回これを聞いてみようとか、
はい、
シミュレーションして喋るって日常生活でまずないので、
間違いないです、
うん、その、ね、時間のために、
はい、
春菜さんを貸し出してくれたというかね、FC 富士桜山梨のクラブの皆様とか、お仕事のスケジュール調整してくださった富士観光開発富士桜名水の現場の皆様にも感謝しております。
感謝しております。
で、もちろん春菜さんにもね、仕事、トレーニング、試合、さらには地域貢献活動と毎日本当に忙しい中、ゲストさんを探したり原稿を書いたり、はい、もう一生懸命頑張っていた中で、春菜さん本人も少しでもラジオ楽しいなって思っていただけたんなら本当に嬉しいので、どうもありがとうございました。
楽しかったです。
楽しかった、
はい、本当に楽しかったです。
よかった嬉しい、
はい、ありがとうございました。はい、春菜さんこんにちはでは、いろいろな方にゲストにお越しいただきましてお送りしてきたんですけど、中でも私は当時キーパーコーチだった、現在は FC 富士桜山梨の監督、渡辺海さんにゲスト出演をしていただいた回と、菅選手、長木選手にゲスト出演をしてもらった回がとても印象に残っています。海さんの時は話しすぎてひろこさんに何とか編集で何とか時間内に収めていただいたり、菅選手、長木選手は2人がいるだけで感じる安心感と、2人の間にある絶対的な信頼感がなんかとってもエモい回だったなという思い出があります。
はい、
これまでたくさんのゲストに出演をしていただいたのですが、多くは FC 富士桜山梨にゆかりのある地域の方々にスタジオまでお越しいただきました。 挙げればキリがないのですが、ひろこさんも FC 富士桜山梨のホームゲームにお越しいただいたり、公式 SNS を拝見していただいたりしていますので、よく見る方など登場してきたかと思うんですが、印象的だったゲストの方いらっしゃいますか？
はい、やっぱり地域の方は皆さんたくさん印象に残ってるんですけど、
はい、
やっぱりあの春菜さんと同じく、うん、あの今シーズンはねキャプテンを務める菅桃佳選手、
はい、
そして現在は移籍して南葛 SC ウイングスでプレーする長木真理子選手の、
はい、
同級生コンビは今でも大好きです。
エモいですね、
うん、エモい最高ですね、
はい、
幼馴染3人がまさか社会人になってここで富士桜で集まってラジオで一緒になっちゃって、
はい、
で長木選手の頑張りすぎるところを、うん、菅キャプテンと春菜さんの2人が心配しているとかあもう少女漫画の世界だどうしようみたいなすごい大好きです。あとやっぱりね当時 GK コーチだった甲斐さんとのお話めちゃくちゃ面白かったですね。
よかったです、
あれ最高ですね
本当にあの時はまだ15分20分くらいの回だったんでしたっけ。
いやもう30分にしちゃってたかなと思いますね。
30分にしてましたっけ、うん、なんかそれでもたくさん切ってもらって、
はい、
なんかなんとか1回に収めたっていうような。
そうでもあれ私が悪くて、
え
楽しすぎてどんどん聞いちゃったからここのところどうですかとか、実際どうなんですかとか、うん、本当はどう思ってるんですかってこの機会にと思って、めったにないから、
うん、
あのこう選手がコーチをゲストに呼んでくるラジオ番組なんて、
は
い、めったにないから、
うん、
ここぞとばかりに今この機会を逃したらもうないかもしれないと思って、
はい、
聞くだけ聞いちゃって、それに付き合ってくださったから甲斐さんが、
もう2人ともおしゃべりが好きだから、うん、私も甲斐さんも
そうなんですよ、
はい、
でね甲斐さんの将来の夢がほぼ老後のご隠居生活だったんですけど、
そうでしたね
答えが、
はい、
でもよく聞いたら、うん、将来の夢っていうのは子供の頃、
うん、
サッカーに関わる仕事がしたい、
うん、
だったから、実は今サッカーのコーチをやっているっていうのが夢が叶っている最中だっていう、今夢の中だっていう素敵なお話聞いちゃいましたね。
素敵ですね、 今、うん、今そうやって振り返っても素敵ですね。
ですよね、
はい、
もしよければ、はい、まだアーカイブデータ残ってますので、
はい、
クラブの OK がもらえたら、
はい、
もう一回公開できます。
面白いですね、
うん、
甲斐さんとの会、
うん、
なんかお母さんがすごく、
うん、あのおっしゃってましたね、
はい、お母さんがすごく楽しそうに、
うん、
何回も聞いてた回なので、
そうなんか
もし
OK
もしアーカイブあったら多分またすごい聞くんだろうなと思います
今ねあの立場が変わって監督になったので、
うん、
一応あの GM の許可をいただいて、
そうですね、
大丈夫だったら、はい、もしかしたら公開するかもということで、
お楽しみにですね、
はい、大事に取っとこうと思います。
ありがとうございます。
そしてもう一人やっぱりあの、はい、今は中国上海のチームで GK コーチをしている小金丸幸恵さん、
はい、
あの試合中の厳しい表情とか大きな声とは全く違って、
うん、
すごい気さくで優しい選手思いの素敵なお姉さんでした、
うん、
とっても爽やかでした。あのこういう人がうちに来てほしいって、指導者としてぜひ来てくれないかっていろんな人に声かけられるんだなっていうのがよくわかりました。
うんうん、幸恵さんあの上海に上陸後もこちらを気にかけてくれているようで、うん、
はい、
何度か連絡をしていただいて、
うん、
やり取りをしたんですけど、
はい、
最近ちょっとできてないので。
そっか、
元気かなって。
そっかシーズン始まっちゃうと忙しいのかもしれないですね。
そうですね、私からもちょっと元気ですかって連絡をしてみます、
うん、ぜひぜひ。
した結果、うん、ひろこさんにお伝えします。
あ、お願いします気になってるんですよ。
もう私たちはあの、まあ、GK コーチ、キーパーコーチとキーパーっていう関係もあるんですけど、
うん、
去年1年間ベンチプレスとか、
はい、
筋トレ部って言って、
うん、
筋トレを週3回やるチームがいたんですよ、
うんうん、
メンバーでいうと菅、田中、出口、脇田だったかな、主要メンバーは、
うん、
の顧問として、
あ筋トレ部の顧問、
はい、筋トレ部顧問として1年間やっていただいたので、
うん、
まあ、GK コーチ、キーパーコーチ兼
筋トレコーチ、
筋トレ顧問、
うん、
なんかいろんな面でお世話になりました。
じゃあ本当に1週間必ず、
はい、
もう顔合わせて1週間に何回も一緒に、
そうですね、トレーニングする時も一緒だし、うん、トレーニング後のトレーニングも一緒にやってました。
うん、すごいな。自主練にも付き合ってくれて、はい、本気で向き合ってくれて、
はい、
でね、最後にその幸恵さんと収録終わった後、うん、FM 藤山の玄関を出ていく時に、はい、その幸恵さんが私に向かって、うん、出口をよろしくお願いしますって言ってって
母ですね。
ああ本当にみんなのこと大好きだし、選手たちもみんな幸恵さんのこと大好きだろうなって、あの指導者ってなるべくして、うん、なれる人がなるんだなって思いました。
間違いないです。なんかすごいで す, す, ごいです、ね、私にはなれんってい
やいやいや、そんなことない。本当にね、素敵な女性でした。
はい、うん、ということで本日は私出口春菜の好きなことものを紹介していきたいのですが、
はい、
ずっと持ってきますと言い続けていたのに全然持ってこれずでした。ゴールキーパン屋さんのパンをひろこさんへ、ね、感謝の気持ちを込めて焼いてきました。
ありがとうございます。あーすごい、まん丸い。これは何でしょうか。
はい、ひろこさんに好きなパンをお聞きしたところ、チョコのパンがお好みだということでしたので、
はい、
今回は久々にベーグルを焼いてみました。
すごい。
生地にはココア、
うーん、
中にはチョコたっぷりベーグルを焼いてみました、うん、持ってくる持ってくる詐欺してすいませんでした。
いいえいただきます。
あ、ぜひぜひ。
柔らかい。
本当
おいしい。
本当、
うん、
よかった。
あのココアの生地がちょっとほろ苦で、
そうです、
柔らかくって、でも中にチョコ入ってるから甘くて、
割と
大人っぽい、
大人っぽい味になりましたよね。
そうそうそう、うん、大人っぽい味。え、これもうお店で売っててもおかしくない。このまま値段つけて売れます。
やだ。
なんかね、あのそのマルシェで売るのには食品衛生法の何とか、うん、なんか保健所のとかあるのかもしれないんですけど、
はい、はい、
これあの太陽の虹さんともう一回コラボして普通にお店で並んでて大丈夫。
本当ですか。
お金出して買う。
本当ですか、
うん、本当に美味しい。
よかった。久々に焼いたんですベーグルを、うん、なんかいろんなパン焼いてみようって思ってたので、うん、ベーグルは結構最初の方に焼いてたので、
うんうんうん、
ちょっと後回し後回しになってたんですけど、
あ、なんかこう自分の中で、
そうですね、
ちょっと一旦もうしばらくいいかなみたいな、
うんうんうんうん、でもやっぱチョコのパンって聞いた時に、うん、やっぱベーグルだろうって思って、
そうなんだ、嬉しい、ありがとうございます。
ベーグルを久々に焼いてみたんですけど、
うんうん、美味しいです。
やっぱベーグルは、うん、美味しいです。
シンプル。わかります、わかります。
作りやすいし、
最終的に、うん、やっぱメロンパンは美味しいとか、
うん
うん、やっぱりあんパンあんこ最高とか、
うん、
最終的にやっぱりベーグル美味しいとか、
はい、
美味しい。
よかったです。
うん、嬉しいな。
また残りはゆっくり食べてください、は
い、いやもう本当に私も幸せです。人生でこんなことが起きるなんて。
そんなそんな、
ね、ラジオのお仕事こんなちっちゃなところだけど選手が付き合ってくださってお話ししてたら、うん、選手の手作りのパン食べれちゃう。幸せです。
こちらも幸せです。
ありがとうございました。
ありがとうございます。あと私が好きなことといえば、
うん、
ちょこちょこラジオでも話題に出しているカラオケですかね。
相当過ぎだってことですね。前回ねゲストお母さんだった時も、
はい、
家族全員でカラオケ行って、
はい
ね、好きなカラオケ歌の話ずっとしてましたけど、
はい、
お母様曰く、うん、家の中で一番春菜さんがうまいとおっしゃってました。
いやそんなことはないんですけど好きです歌うこと
ですよね。最初からずっと言ってました。
はい、うん、もうなんかカラオケ行って歌うのも好きだし、カラオケぐらい車で歌うのも好きだし、そんなに好きなら最後にやっちゃえみたいな感じですよね。
ですよね。いやなんかねパンも焼いてくる、うん、持ってくるってずっと言ってて今日最後食べれたでしょ、
はい、
なんかね歌もいつか歌おう いつか歌おう、
はい、
いずれ歌いますって、
うん、
ちらほら言ってた気がする。
ちらほら言ったような気がする、うん、
言ってましたよ。
言っちゃいましたね。
ねえ、今日最終回ですよ。
今日最終回ですね。 もしかしてこの流れはって感じですよね、はい、
ですよね。
はい、
それでは本日曲紹介しちゃっていいですか。私
お願いします。
それではお届けします。日本のロックバンドレベッカが1985年にリリースし大ヒットしました。当時としては異例のミリオンセラーを達成した曲です。レベッカフレンズ。
すごーい、
すごい、めっちゃうまい。
イエーイ、
私ちょっと今 CD 聴いてるのかと思った。
イエーイ、
とあと歌声かわいい。
心臓がバクバクしてますよ。
いやいやいや、なんか女の子って感じがする。
これはちょっと歌の選曲的に女の子っぽい感じでしたね、う
ん、いやでもなんか歌声がね、あすごい
恥ずかしい、顔がポッポしちゃって。
普段あの試合中のオラついた春菜さんと、うん、あの今歌ってる春菜さん全然違う人。めちゃくちゃ可愛い。
ありがとうございました、
うん、あのもうね、右とか左とかもっと前出てとかね叫んでる春菜さんと、うん、あの横にダイブしてキャッチしてる春菜さんと、うん、今のフレンズ歌ってた可愛い女の子の声の春菜さんと、うん、なんかいろんな春菜さんがいて面白いです。
あ緊張しちゃった。
すごい嬉しい、楽しかった。
こちらもありがとうございました。
本当に言ってるだけあって歌うまいです。
いや
いつかあのその FC 富士桜山梨が例えば公式アンセムとか、はい、公式応援ソングとか作る時が来たら、うん、コーラスで入った方がいいですよ。
うわ、なんかそれ楽しそうです、
ね、きっとあの五十嵐 GM なら、うん、なんか選手の声入れちゃおうよとか、うん、乗ってくれそうな気もする。
むしろ作っちゃおうかな。
作っちゃってよ。
絶対無理だ。調子乗りました、すみません。
いやすごい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
ただあのこれアーカイブでお聞きの皆さん大変申し訳ないんですが、
はい、
著作権の都合上、
はい、
ネットではこの音声残すことができません。
残念
なので生放送で聞いてくださってる皆さんは、
はい、
思いっきり楽しんでいただいて、
はい、
アーカイブでお聞きの皆さんは想像してください。
想像してください。ぜひ、はい、
想像で乗り切ってください。
はい、
はい、
それでは FC 富士桜山梨の活動についてお知らせいたします。ですがその前に先日新入団会見にひろこさんお越しいただいたということで、ズバリ印象に残った新入団選手はいらっしゃいますか。
はい、もうもちろん全員と言いたいところですね。
はい、
あの日本全国から11人の選手が集まってくれたっていうことがまずすごいことですし、
うん、
まあ、その中でね、まあ、あえてピックアップするのならこの山梨県のラジオ局では、うん、山梨県出身の選手が4名入ったことですね、うん、中でもすごく印象に残っているのが、
はい、
37歳の保坂のどか選手、
はい、
とてもかっこよくてそのグッときた記者会見のセリフです、
はい、
サッカーを始めて28年、なでしこリーガーになって20年、サッカー人生の集大成を地元山梨で戦えることを嬉しく思う、応援するしかないじゃないですか。
かっこいいですね。
かっこいい、28年サッカーやってるって。
私28歳です。
そうなんですよ。
あらまあ、
春菜さんが生まれた時からサッカーやってる人が、
はい、
今チームメイトになって、
うん、
サッカー人生の集大成を山梨で戦う、それが嬉しいってグッときました。
グッときますね。
ねえ、だって28年前まだ生まれてない選手も今メンバーの中にいるわけだし、
ほぼじゃないですか
ね。
はい、
だって新卒の五味遥選手、うん、高卒ルーキー18歳じゃないですか。
はい、
びっくりですよね。
まあその年齢差がある中でも一つのチームになってやっていくっていうのがスポーツのいいところですよね、
うん、いいとこですね。
今期待の選手の名前が出てきましたが、ぜひ保坂選手その他の新加入選手の応援もよろしくお願いいたします。
はい、
ということでついに2024シーズンのリーグ戦が始まりました。初戦のヨノゴーベル戦はどうだったか、このラジオ収録後に初戦のヨノゴーベル戦がありましたので結果をお届けすることができないのが残念ですが、これから他にもたくさんの試合がありますので皆様ぜひ会場にお越しいただき応援をしていただければと思います。今週はなでしこリーグ第2節福岡 J アンクラス戦がアウェーで行われます。その翌週3月31日の日曜日には私たちのホーム 富士山の名水スタジアムにおいて大和シルフィード戦が行われます。この日は富士桜マルシェなど富士北陸地域の皆さんが美味しい屋台を開いていますので、ぜひお立ち寄りください。合わせて様々なイベントをいつも通りガヤガヤワイワイと行っていますので、お楽しみください。なお、私がパーソナリティを務めるこの番組は一旦区切りになりますが、私を見かけたらラジオの感想をお待ちしておりますので、ぜひお声掛けください。
はい、ぜひぜひ皆さん、またね、4月以降も何らかの形でゲストに来ていただくことあるかもしれないので、
はい、
はい、その時はぜひ皆様お声掛けお願いいたします。
はい、ということで皆さんお聞きいただき本当にありがとうございました。春菜さんこんにちは、はこの辺でお別れです。 FC 富士桜山梨ゴールキーパー出口春菜と
FM 富士山渡辺弘子でお送りいたしました。春菜さん、出口春菜選手、リスナーの皆様、1年半お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。